皆さんこんにちは、ドイツから海外どこでもポジティブ子育てのりなでございます。今日はテンション低くていろいろね、気持ちが持っていかれているところがありまして、でもまあそれもまるっとそのまま発信しようかなと思って、勇気を持ってライブボタンを押しました。今私ね、タイトルにも書いたんですけど、いろいろ本当にやりたいことがあって、前に進もうと決めて進んでいる感じですね。で、一つは、実はまだスタイフでは言ったことないんですけど、日本の水江拓也さんっていう方の講演会をドイツで主催するっていうことを去年から決まっていて、で、それをいよいよ6月の後半から7月最初にやるっていうのを、もう決めています。で、もう一つはですね、先週多分スタイフでも伝えたと思うんだけど、親子サロンっていうのが、年末からそういう話になって、もう本当に1ヶ月半ぐらいで、あれよあれよという感じで開催をすることになり、先週見事に、なんか無事に大成功でね、1回目を開催することができたんですけども、まあそんなことがあって、なんだけど、今なお、やっぱりこう、うまいこといくときって、うまいこといくだけじゃないですよね。ね、精神持ってかれるっていうことがやっぱりあからさまに出てくるなっていうところで、で、まあ中庸のことを私も今学んでるので、なんかそのね、ネガティブなことの裏側にポジティブなことがあるよっていうのは分かってるんですけど、まあこうそんなにすぐにね、すっとあだから大丈夫って思えない自分がいて、でまあ昨日は家族まるっと応援隊チャンネルのね方から、1時間ぐらいライブをしていましたが、その時に今私が受けている講座が3歳からの幸せおむつ外し講座っていうのが、まあ旧おむつなし育児研究所で、開催されてまして、でそれを今受けてるんですけど、そこの1回目のワークでね、感情ワークをしようっていう話があって、で私まあその感情ワークしてなかったんです。そしたらまあ昨日一緒にライブでね、おしゃべりして上がってきてくれたともちんっていうアドバイザーさんが、本当に分かったつもりだったし、感情ワークなんかできてるつもりだったからやってなかったんだけど、でもやってみたらすごい出てきたし、で変えてたらすごく涙が出てきて、なんか自分すごい頑張ってるなってハグハグできたよって言ってくれたので、まあ私も今からね、今日はちょうど、金曜日の午前中時間があったので、もともとやろうとしていたんですけど、まあそういう朝にね、いろいろ本当にこう私の心を持っていかれることがあって、まあ一つはですね、まあ娘が不登校なんですけど、あ、こんばんは、北に。え、めっちゃ嬉しい。ごめん、私、涙、泣きながら喋ってる。まあちょっと不登校のね、娘がいて、なんていうのかな、 ごめんなさい。本当に聞いてくれてる人、ちょっとネガティブな話になる。いや、なるつもりはないので、もう一緒に感情ワークしようかなっていう感じなんですけど。まあ、不登校というか、学校に行きたい、行かなきゃって分かってるんだけど、なんかね、行けない娘がいまして。で、まあ、先月、で、ちょうど前期が、学校の前期が終わって、今中学3年生なんですけどね、日本で言うと。で、今後期が始まって、夏まで後期なんですけど、ちょうど前期が終わって、成績をもらった時に上がってたんですよね。そんな学校を休んでても成績が上がってて。で、今の担任の先生が、本当だったら、ドイツの義務教育だったとしたら、本当だったら法律上、もう、休んでもいい日数が超えてるギリギリラインみたいな感じで、ドイツの学校は1年間で20日間以上、こう、病気だったとしても、こう、親のね、休みますっていうサインで20日間以上休めないルールになってるんですよね。ね。まだ泣いてる いや、泣くかもって変えたら、やっぱなんか思い出すと涙が出てきました。すいません。そう。で、なんか、でね、今週学校3日も休んじゃって、うちの子が。で、行くって本人が言ったのに、結局行けなかったんです。3日間とも。それが、なんか、こう、私が、ごめんなさいね。なんか、寄り添えてなかったのかなとか思うと、やっぱり、まあ以前もこういうことがあってた時は、もう本当に行かせよう行かせようって、めちゃくちゃ思ってたから行かなかったんだけど、なんか今の私は学校に行くことが全てじゃないし、まあそれって社会が、作ったルールだから、本人がそこに合わないだけだし、本人にとっては学校に行かないことも悪くはない。なんか世間のルールからすると学校に行かないことは悪いっていう大人の判断、ジャッジなわけで、子供にとっては行かないっていう選択肢もあるんだけど、日本だとそこが認められますが、ドイツだとね、認められないっていうところで、まあ連続で2日以上休むと病院に行って、この子は病気ですっていう証明書を書いてもらわないといけないんですよね。20日間以下だったとしても。で、まあ今日3日連続の3日目みたいな感じだったので、本人は行くって言ってたんだけど、やっぱり朝起きれなくて。で、そうなった時に、こう、まあ今はそういうね、おむつなし育児っていうのを私もさらに学んで、3歳からのおむつ外し講座っていうのも今学び中なんですけど、やっぱり寄り添う、親が子供に寄り添うっていうところが、すごく 大事で。なんかね、こう、まあやっぱりこんだけ休みが続くと、寄り添えない自分がいる。です。寄り添えない 寄り添えないんだよ、マジで。なんか、だって、学校を休んだら病院行かないといけないし、これ、マジでね、警察沙汰というか、ネグレクトじゃないけど、学校に行かせる義務が、親があるので、行かせない選択をしている親は問題なんですよ。だからね、警察に、呼ばれても仕方ないっていう今状況なわけで、やっぱり学校に行かせなきゃいけないっていう自分と、そのせいで寄り添えてないっていう自分とで、まあ揺れていまして。でも今日はもういいよ、学校行かなくていいよって本人に言って、学校行かない代わりに病院行かないといけないから、病院行くよって言ったら、一回起きてね、準備もして、で、カバンも持って、でも本人がやっぱり行けないって言ったんですよ。で、じゃあ、 もう一回ね、いいよ、学校行かなくても、でも、そのままね、病院行こっかって言ったら、じゃあやっぱり学校行くって言って、ちょっと、まあ本人もね、泣きながら、若干涙をこらえながらね、学校に行ってたんですけど、まあなんか、日本だったらこんなに苦しまなくても、きっと済んだことなんですけど、今住んでるところはドイツで、本人がね、日本の学校に行くよりこっちの方がいいって本人は言ってるし、うん、なんかね、もう今この社会のルールがそういう流れなので、どうしてもこれが当たり前で、本当に申し訳ない。本人は本当に学校に行かなくても成績上げれるし、違う天才性があって、その学校に行かない勇気が私には、まあそもそも私が子供の時になかったから、本当になんかね、強い子だなって思うんですけど、もうなんで今ライブし始めたんやみたいな、もう一人で喋ってるよみたいな感じなんですけど、いや、今本当はね、インスタライブする予定だったんですよ、この時間。うん。その水江拓也さんのね、講演会を主催するっていうことで、みんな、こういうことで主催するからみんな応援してっていうので、インスタライブを今日はするって決めてたんですけど、まあどうしてもちょっと私の精神が、持っていかれることが、まあ、娘のことだけじゃなくて、まあ、他にも今やってる違うチームの中からね、突然、前触れもなく、すいません、私抜けますと、結構、パシャッとね、ピシャリと抜けられたこともあってですね、なんかちょっと今、ダブルパンチで、ガンガーンと来てて、持ってかれている状況で、まあ、感情を、こうそのまんま出す。まあ以前私スタイフでも泣きながらスタイフをしたことがあって、もうそれは3年前かな、4年前かな、なんですけど、いやその時もきっとね、娘の学校行かないっていうところで、他のママ友も同じようにドイツにいて、子供が学校に行けないで成績が上がらないっていうところで悩んでるママがいるっていうので、一緒に、まあ共感というか同感というかいう感じで、そのママが辛いっていうのが、こう、なんかね、こっちにも繋がって泣いてたっていう、そういうライブがあるんですけど、いや、これアイカーブ残さないと思うんですけど、まあ、それは残してるんですよ。もう一個の方はね。うん、で、まあ、なんか、こういうことが、こう、前に進もうって思った時に、本当にあからさまに出てきて、ありがたい。でも、これ、感謝、本当感謝しないと、もう、もったいない。うん。なんか、うん、そう。そう思いながら、涙が出てくるっていう。この涙をね、止めずに全部出してこうかなと思って、ライブを始めたわけなんですけど。うん。だから、娘にも感謝だし、そうやってね、私から離れていく人もいて、まあ、それも新しい、ね、風が入ってくる前兆だったりするので、今日ね、朝一でインスタを開けた時に、いきなり入ってきたのが、私フォローしてるけどほとんどフォローしてない、アサギさんいるじゃないですか。アサギさんの、ね、うん、いや、北にありがとう。無理はしないでね。そうなんだよね。無理はしないです。うん。そう、アサギさん知ってますか皆さん。私、全然、アサギストじゃなくて、友達が、大好きで、この人の、なんだ セミナーというか、オンサロに入ってたことがあって、でも結局辛くなって辞めちゃったみたいな過去があるママ友が、それでも、あさぎさんすごいからフォローしてるんだっていうことで、教えてもらって、で、フォローしてたんですけど、もう全然私、彼女のインスタなんて普段上がってこないのに、今朝一番に上がってきたんですよ。で、私こういうなんかしんどいことが上がる、ある前に、朝一で見たら、まあ、なんていうのかな。怒ってしまった過去に、こうだったら、こうだったらよかったのかもとか、こうしなきゃ大丈夫だったかもとか、もっとこうやれよかったのかもとか、なんか自分の目の前に怒ってしまったことに囚われて、過去を生きてるのはもう本当にもったいないみたいなことを言われてて、で、その時私、そのリール見た時は、あ、そういう人いるよなみたいな。で、今を生きなきゃ本当もったいないよって、今ワクワク、自分がワクワクすることしなきゃ、うん、ダメだよ、みたいなことをね、あさぎさんが言ってて、で、私は朝一番では、まあまあワクワクしてたから、いや、そうだよ、みたいな。本当、過去にね、怒ったほど囚われたらダメだよ、みたいな感じだったんですけど。ね、で、このリール結構すごい、で、いいこと言うか、誰にシェアしようかな、みたいなことも考えて。いや、でも、ここでシェアするんじゃなくて、多分みんなそう、怒った時にこのリールが上がってくるようになるから、シェアしなくていいか、みたいな感じでとどまった朝だったんですけど。そんなんがあってからの娘が今日も学校行けないとか、そうやって、なんか突然ですけど、リナさん私ここのグループから外れますみたいな感じの、連絡が来た時に、ああ、もう持ってかれるっていう私のね、もうどうしようどうしよう。もう今日、今から2時間半後ぐらいに、ちゃんと、ね、これから未来に、向かって、話を聞きたいっていう人もいて、で、その人にもね、向けて話をする予定ではあるので、一歩前に進む、はい、スケジュールは入ってるんですけども、それでもこのままだとちょっといけない、あかんあかんみたいな、ちょっとマイナスに引っ張られてる自分がいるっていうことで、どうしようどうしようって言って、で、まあ、私をね、引っ張ってくれる、リーダーたちがたくさんいるので、そこで投げたら、もうこれは必然必要な時に起こってることだから、リナさんは絶対大丈夫だよって言ってくれる仲間がいて、うん、これは成功する兆しでしかないよって、ね、応援してくれる仲間がいて、もう泣いたらいいよって言ってね、言ってくれて、どうしよう。でもインスタライブでボロボロ泣きながらインスタライブできないなって思ってたので、もういいや。もうこのままこれスタイフ私の本当に心の内々出してる感じなので、もういいやと思ってライブボタンを押したわけです。で、泣くつもりはなかったし、ね。なのに開始2、3分で誰も来てない時点で泣いてるみたいな。もうなんでやねんみたいな感じですけども、うん、こうやって喋りながら、私が今一歩前に進む時が来ているっていうので、自分に許可出しをね、して、こういう感情になっている自分も、自分。はい。ね、よく頑張ってます。よく頑張ってる自分っていうところで認めていって、なんかね、書き出すってマジで苦手で、人に文字でね、伝えるとかもすごい苦手で、だからなんかね、私は多分声で伝えるのがすごく得意というか、なんですよね。だから、なんか投稿で文字を書くとかじゃなくて、もう、こう声でね、発信するっていう のが私には合ってるのかなっていう感じなんですけど、まあこのままインスタライブをしてボロボロ泣きながらやってもいいのかな、やっちゃっていいのか、多分やっちゃっていいんだと思う。こんな私もいるよみたいなところが多分誰かにね通じるといいなとも思うし、これがこうやってね、なんか公共の場で、公共の場っていうのかな、 SNS の場で涙が流せる私も強いっていう感じで、なのでなんか皆さんにね、励ましてくださいとか、お涙ちょうだいとか、なんか負のエネルギーぶちまけてるわけじゃなくて、これを糧にね、マイナスとプラスどっちもあるっていうところを、リアルタイムでお届けしたいと思っている私なんでございます。本当になんかね、聞いていただいてすいません。申し訳ない。ありがとうございます。で、まあ、ちょっとこのついでに喋るけど、水江拓也さんっていう方をね、ドイツに呼びたいなって思ったのきっかけは、まあ、とある、かっこいいママがいて、教えてもらって、でも私男性のコーチングコーチとかマジ苦手で、いや、なんか絶対刺さらへんわ、みたいな、ね。嫌い、みたいな感じだったんです。で、まあ、去年のね、春ぐらいにもそういう東京で講演会があったよ、みたいな。そしたら、まあ、またそこでね、私の仲間がね、なんか、キュッて行ったんですよ、そこに。で、行ったよっていう、そのまんまの、なんか、リアルタイムで終わった瞬間に私に、電話をくれて、日本から。で、思い出しながら彼女が泣いてるんですよね。すごい良かったって言って。うん。で、そんなセミナーあるの?みたいな。なんなんそれ?みたいな。で、すごい彼女が、心が動かされて、まあ、体感型エンターテインメントの学びの場みたいな感じをね、その水江拓也さんっていう方は2日間に分けてするんですけど、で、それがすごく気になって、で、まあ、フォローさせてもらってたんです、インスタで。で、インスタでフォローしてたら、私彼のこと全然知らない時にポッとね、インスタライブをし始めて、で、なんだろうと、なんかみんなすごい熱い感じだから、ちょっとインスタライブ聞いてみようかな、みたいな。ふとね、時間があった時だったから、インスタライブ彼の入ったんです。まあ、ちょっと調べてみてくださいね。水江拓也さんっていう人。で、その人のインスタライブをちょうど見たときに、まあ、世間ではね、風の時代だとか言ってるじゃないですか。で、彼は水の時代って言ってて、もう調和とか、なんか、つながりとか、なんかそういう波動みたいな、なんかいろんな話をされていて、で、まあ面白いな、水の時代ってなんだろうな、みたいな。で、なんか、和歌山だったかな、に湧き水の、なんだっけ、知る人は多分知ってると思う。名前は出てこないんですけど、そこの、水のね、社長さんとも話を、なんか、直々で、二人とかで喋れる機会があって、っていう話をね、彼がされていたりして、で、そういう流れで、アメリカ公演、もうなんか僕は世界に向けて発信するっていうのを言われてて、で、アメリカ公演が決まりました、みたいな時、そのライブだったんですよね。もうな、多分彼2時間ぐらい喋ってたの、インスタライブで。で、そんな時に、なんか世界公演するって言ってるし、じゃあ、ヨーロッパいつ来るんですかって私が、コメントをしました。で、彼からすると、拓也さんからすると、私は一フォロワーで、拓也さんからもフォローされてないし、まあそこで応援団としてね、このつながって、私に拓也さんつなげてくれた、まあ田中直子さんっていう、まあ私はナオティンって呼んでてるんだけど、まあナオティン系列で私がドイツにいるよっていうのは、おそらく拓也さんの耳には入ってたのかなとは今思えば思うんですけど、 そう。で、私がじゃあヨーロッパ公演いつですかって聞いたらば、なんかそこにいるリナさんみたいな感じで、主催やりましょうみたいな。ヨーロッパ公演実現しましょうみたいな感じで、言ってくるんですよ。で、はぁみたいな。え、どういうこと？もうこういう感じで僕の講演会は世界公演決まってるから、もうやるしかないですよ。もうやりましょうみたいな感じで言われて、もうわからずに、え、そうなんですか。じゃあ、え、たくやさん来るんだったら、私もリアルで受けたいし、わかりました、やりますよ、みたいなことを言ったのが去年の夏ぐらいで、でも全然彼のことわかんないし、でも受けたことないし、講演会とか、そんな私でいいんですか、しかも顔も知らないし、みたいなことインスタライブでちょろちょろって書いたら、彼が言ったのが、もう純度の時代だから、つながるべくしてつながってるから、絶対に大丈夫。っていう、なんちゅうこったみたいな。私、みたいな。でも、そうやってつながる人とつながっていくんで、みたいなね、彼が。うん。だから、リナさん大丈夫ですよ、みたいな感じで。あー、なんだろうな、この人の、パワー、エネルギーと思って、わかりましたって言って、その日のうちにね、彼がオールヒーローっていうオンラインサロンをやってるんですけど、もうマジでわからずにオンラインサロン入って、で、講演会するためにどうしたらいいのかみたいな感じで、今まで、もうなんか、わちゃわちゃで来て、で、まあ、アメリカ公演とかもあったから、そっちもあって、ね、スタッフの人たちはそっちに取られてるから、とりあえずそれが落ち着いて、で、1月の、継承っていうのが、大きなイベントを、あれ、1万人ぐらい集めたのかな、拓也さんが。そういうフェスをやって、で、彼も主催で、メインのコンテンツの方々はいるんですよ。話し方が9割っていう本だったっけ？を書いた、忘れましたって。長なんちゃらさんのね、あと一人、もう一人、二人の方の講演会を主催をするっていう側で、拓也さんがやった時に、その時に、彼はね、アサギさんともつながって、もうそれもよくわかんないけどね、フィリピンに行ってアサギさんの動画会いに行くみたいなことをされてて、で、まあ、それが一旦落ち着いたら、ヨーロッパ公演本格的に決めましょうっていうことで、まあ、他にも、今年にね、彼はいろんな各地で講演会するから、全然ヨーロッパだけじゃないんですけど、まあ、やりましょうということで、今、場所をね、決めたり、フランクフルトでやるか、みたいな感じで、私一人でずっと動いてたんですよ。で、なんか、ここに巻き込んだら申し訳ないな、みたいな感じも私もあったので、すごい探り探りでやってたんですけど、もうなんかそのフェーズ終わりましょうっていうことで、実は、4日前、月曜日に出会ったドイツに住んでるママさんが、この話をしたら、もうそれ面白いからもうリナさんやりましょうみたいな。タグヤさん全然知らないけどやりましょうみたいな感じで、いやチーム入りますよって言って、で、分かった。リナさんの、応援をするのが私の役割だって言ってくれて、こう実際になんじゃかんじゃのなんか、詳しい取り決めとかはできないかもしれないけど、でもリナさんを応援するっていう形で、もっとこうやればいい、こうやればいいっていう応援隊になれる、チアリーダーになれるって言って、めちゃくちゃ心強い方が今チームに入ってくれて、そしたらなんかいきなりぐいぐい動き始めた感はあるんですね、今ね。で、他にも私も結構な数にこの講演会するっていう話をしてるので、ヨーロッパにね、ドイツに住んでる方に、それで、あ、いいねって言ってる方も、何人もいるんですよ。何人もいるのに、そこの運営チームにメンバー入れてないの何ですかみたいな。なんでですかみたいになって。で、まあ、そこにメンバー入れていきましょう。ということで、声をかけ始めたら、昨日から声かけ始めたら、なんかどんどんね、いいよいいよって言ってくれる人たちが増えてきて、まあ、全然いいよって言って途中で抜けちゃってもいいし、まあ、入ったとしても何も、関われなかった。ただ、 心ここにありみたいな、応援してますみたいなのでもいいんですけども、そういう人たちを今、もう、ざっくりと集めて、応援隊をね、とか、見つけて声を一人ずつかけているっていう。で、やっぱり1馬力でやると全然進まないので、今2馬力になって、で、次、こう3馬力、4馬力ってなった時に、絶対にすごいものが出来上がると思うし、今ここフェーズをね、乗り越える時がやってきたっていう感じなんです。はい。なので、私は前に進んでおります。うん。はい。進んでおります。で、そういう進んでいる時だからこそ、別のところで、まあ私本当にやりたいこといっぱいあるからいろいろやってるんだけど、別でね、動いてるところで、急に相談もなくね、ありがとうございますって言って、感謝の言葉だけで、なんか、バチコーンとね、抜けられた方とかもいて、で、まあそういう娘の、うだうだね、不登校があらわに、うん、出てきたっていうとこもあって、本当に、まあ今喋りながらも、やっぱ、そうなんだろうなっていうの、ちょっと分かってきましたね、喋りながら。進んでる、私は進んでるし、こう進もうとするときにね、必ず、こう、進まなさせようという力がね、大きく動いてくるんです。私だけなのかな？いや、みんなあると思うんですけど、そういうときにポキって折れるからみんな失敗するんですよ。うん。でも、ここで、私結構忍耐のリナなので、よし、ここだなって、踏ん張り切った時に、絶対成功の道があるっていう確信でやっていくと、必ず成功します。うん。だから、無理はしないけど、でもここはちょっと、無理でも、こう、なんか、がむしゃらに行って、今まで自分ができなかったことを人にお願いしたり、今までだったら違うやり方で応援とかなんか声をかけていた人たちに、まあ無理やりでも巻き込むっていうところに来ている。うん。今までと同じようにやってたら多分成功はないですよね。なので、うん。もうこのなんかぐちゃぐちゃの感情を出しながら今までやってこなかったことをさらにやるだけっていう感じで、はい、成功に向けてまずこの拓也さんのヨーロッパ公演ですね。ドイツ公演じゃなくてヨーロッパなので、もうドイツだけじゃないです。うん。なので、5カ国行きたいと本人は言ってるけど、まあ5カ国は無理だったとしても、とりあえず目標は5カ国っていうところを掲げて、最後ね、本当に1週間でやったぞっていうところまでね、来たいなと。もうその7月に、もう本当にやりきったっていうビジョンを描きながら、もうそれを考えただけで、マジで、うん、もう最高だし、そのエネルギーでやっていこうっていうのが一つと。で、あと、親子サロンですね。親子サロンの方も、やっぱり求めてる人が本当にいて、なんか、日本語の補習校っていうのは、まあ、わからない人もいると思いますけど、そこの場ではやっぱりきちきち、なんだろうな、補助金をもらったりしているせいで、いろいろできないことがたくさんあって、私はもう価値観が、合わない。で、そこの中の、まあ、先生をやってた時に、まあ、4年間やったんですけど、いろいろやっぱね、離れるって決めた時に、すんごい明らかに私のもうフェーズと違うところだなっていうのが、はっきり分かったんですよね。うん。断捨離ってマジ大事で、やらないって決めた。です。で、それやらないって決めたら、親子サロンをしてほしいっていう話が、 出てきて、そしたら、っていうか私やりたかったことってこれだったんじゃないのっていうふうに思い出させてくれたというか、なんか湧き上がってきたものがあって、で、本当に子供の自立を、子供の自立だけじゃなくて、大人も自立する主体性っていうところをね、重要に、日本語は楽しく、こう、ナチュラルに触れ合いながら学べる場。うん、だから、なんかカリカリ椅子に座ってなんかぎゅうぎゅう詰めでやるんじゃなくて、日本語のコミュニティですよね。海外で、日本語のコミュニティで、学校でもなく、無料のなんかママさんのなんか、わーわーみたいな感じでもない、本当に価値のある場を、今、場作りをしようっていうことで立ち上がったのが今の子育てサロン、子育て親子サロンかな？うん。そう、ありがとう、またねー。そう。で、その、親子サロンをね、するのは、もうそれもめちゃくちゃワクワクしていて、学校っていうところに行くと、やっぱり年齢が上がっていくと、どうしても日本語を一生懸命教科書読んで書いて、読み書きできてっていうところが求められるので、そこに溢れちゃう子がいたり、苦しくなっちゃうんですよね。で、今、補習校に来てるママたちって、まあ、現地でずっと、永住する組の方が多くて、まあ、中にはね、日本に帰るから、で、日本語学校が近くにないからっていう感じで、通ってる家族も、中には少数派でいるんですけど、ほとんどがこっちで住むっていうメンバーがいる中で、やっぱりなんか、苦なく通ってるハーフのお子さんもいますけども、しんどいなって思ってる家族も少なからずいて、で、そこを私が、その学校じゃないところで、親とも関われる環境を提供できたらなっていうところがあって、で、そういうのって、やろうっていう人がいないんですよ。うん。あればいいな、あったらいいなって思う人はきっとたくさんいるし、交流できる場作ってほしいなとか、いう人たちはもちろんいる。でも、じゃあそれをやりましょうっていう人は本当に少なくって、で、それが、まあ、いろいろ私もコンサルとかも受けながらいろんな人の話を聞いて、私のね、やりたいことを聞いてもらった時に、言ってくれたのが、それはやっぱり、やろうと思ってもできない人たちが大勢いる中で、私の強みだよねって。うん、それが本当に短期間で、さあやろうって言って立ち上がってできちゃうのが、本当にすごいし、そういう人を集める力とか、こうなんか、そのグループをね、魅力的に見せる力とかはすごくあると思うって言われて、で、そこに価値を置かないのはもったいないよって。うん、なんか、安かろう、よかろうじゃやっぱダメだから、そこに価値をちゃんと提供するっていう、もう十分に価値があるから、全然お金取ってもいいと思うし、みたいな話もちょっと昨日ね、コンサルをしてもらって、いろいろ勇気ある言葉をもらって、で、どうしてもやっぱママ同士の知り合い同士で作ってるから、なかなかそこからお金が取れないっていうようなこともあるんですけど、まあ、これも私の一歩進む、こう、成功の、道だと思ったら、やっぱり提供できてるものはすごくあるので、うん、なんか、しっかりと価値をつけてですね、私が心地よい値段で、できればなと思ってます。で、まあ、そこに入ってくれたことで、何かしら還元はできると思うし、みんなでね、課外授業みたいなのをしながら、うん、例えば動物園行ったりしようかなとも思ってるし、ですね、なんだ？前回その1回目がどんな感じだったかというとね、パン屋さんのママさんがいるので、パン教室をね、そこでやってもらったんですよ。で、子供は7人ぐらいいたかな？ で、お母さんたちも一緒にパンをやって、実際に焼きながら、それも食べながら、ね、やると。で、節分もあったから、節分の話もしっかり子供たちに伝わるように、コンテンツ作って、で、ワークも私も一応、まあ、日本語楽しく学ぶっていうところで、ひらがなとか書きたいお子さんもいるので、そういうワーク作ったり、あと迷路ね、迷路みんな大好きだから、迷路をね、コピーしたりしてやってたんですけども、まあ本当にそういう場を求めてるママは多分めちゃくちゃいっぱいいて、どんどんね、増えていくんだろうなという感じがあるので、そのイメージを私がしっかりつけながら、ちゃんとしたグループに、団体として、なんか、なーなーのママさんグループじゃなくて、私が主催者っていう、こう、グループ団長みたいな、ね、リナ塾みたいな感じでちょっと、ここでは言われてますけども、やっていく感じです。で、グループ名はね、みんなでつながるっていうチェーンで、みんなっちゃっていう名前をつけて、子供も覚えやすい名前にしたので、まあ、これは本当にリアル参加のみなんですけども、一回だけ参加でもありだよ、みたいな。まあ、ちょっと人数制限はするかもしれませんが、そこら辺もちょっと考えていかなきゃな、なんですけども、とにかくお母さんたちも主体的だし、子供も主体的にでいられる空間っていうのを、作っていくのが私の目的で、で、そこに日本語で触れ合える場だからね、歌もあるし、ダンスもあるし、みたいな感じで、しっかり関われる、場を作って、次はね、ひな祭りですよね。ひな祭りイベントをする予定に今やっていて、メンバーもちょっと続々と増えそうな、みたいな感じなんですけども、やっぱり、まあ、こんだけね、誘いたい人がいたり、こう、入りたい人がいるってことは、やっぱみんな欲してた、ところだなと思うので、しっかり価値の提供をしていきたいなという感じでございます。もう本当にすいません。最初の前半、泣いちゃって、申し訳ない ないです。いや、ちょっと一応ね、これ、アーカイブ残さんとこうかなとは思ったんだけど、私の今、あ、お久しぶりです。アムアムだ。めっちゃ嬉しい。超嬉しい。なんなの？ちょっとね、前半私、感情が出ちゃって、めちゃくちゃ泣いてました。なんだけど、まあ、後半はちょっとポジティブな感じでね。今、私が今、向かってる先の話をして、もういよいよ、おむつなし育児アドバイザーっていう枠を超えて、ちょっと肩書きも変えていきたいなと思ってるところで、いろいろみんなにアンケート取ったり、AI に聞いたりね。もう、私が今目指すとこはマジで子供のちっちゃいお子さんを持ってるママだけじゃなくて、思春期のね、とか、もう一生続くそのなんかライフステージの、コンサル的な、コンサルって言ったらちょっとかっこよすぎるんだけど、まあ、言ってみたらなんだろうね、おせっかいな近所のおばちゃんみたいな。目指すとこはそこなんですけども、でもちゃんと、価値提供するよって、責任持って、グループ作っていくよっていうところで、ちゃんとお金をもらった形で、おせっかいおばちゃんをやろうかなと思ってますので、乞うご期待で、どうしようかな、肩書きどうしようかな、なんか本当に。おむつなし育児的、子育てトータルサポートとか、なんかそういうのも考えてるんですけど、なんかリナ式はどうかなって言ったら、意外とね、リナ式、票が集まらなかったんですけど、皆さん、スタイフの皆さんはどうでしょうか？リナ式、子育てトータルサポートみたいな。どうしようかなみたいな感じで考えていますし、で、今ね、そう、アムアム、今私のめちゃくちゃ心強い応援してくれる人に、4日前に会ったんですけど、彼女はね、療育の、方を、 もうめちゃくちゃ強みにするマルテメオメソッドっていうのを日本で広げたいって言ってるドイツのママさんで、アイさんって言うんですけど、ちょっとぜひね、アムアムつながってほしいなと思いますし、彼女が私がやってるこのね、親子サロンも、おむつなし育児も、もう全部ね、つながってたっていう、マルテメオメソッドがもう、まあ、まんまおむつなし育児が、目指す、ところ一緒だったので、もうなんかガチッとね、握手しても抱き合ってもオンライン上で抱き合ってるみたいな感じの愛さんっていう方が、私のね、応援をこうパンパンってお尻を叩いてくれるメンバーにもなりましたので、ぜひ、なんだろうな、療育なんか、辛いな、みたいなことがあったら、ぜひ私もそこ、つながっていきますので、はい、そういうのもまるっと全部、トータルサポートができる人間になりたいなと思って、そのマルテメオメソッドも学びたいし、もうね、ちょっとやりたいこといっぱい溢れすぎて、すごく大変なんですけども、ってことは、やっぱりお金も必要だし、時間も必要だっていうところで、今、お金の方もね、仕組み作りをやっているところなんですけども、もう全部、全部成功させるぞという勢いで私は2025年走っています。この2025年はね、昭和100年だそうですよ。で、あと戦後80年っていうことで、すごく、で、2000年になってから25年っていうこのね、四半世紀が過ぎるっていう、なんかいろいろ重なってる、こう、エネルギーのめちゃくちゃ強い時期なので、ぜひ、なんか、今年は皆さんまだ2月終わってないですので、ね、節分も終わって、いやー、なんかもう2ヶ月終わっちゃったなーじゃなくて、それこそアサギさんじゃない、アサギストのアサギさんじゃないけど、過去のことはもういい、今日から何かできるかっていう、今日の自分にね、今、今日から明日の自分にワクワクできるようなことを決めて、気づいて決めて行動するっていうのは成功の三原則と言われているので、それができる自分でいてほしいなと思います。そう、そう、そう、そう。ほほー。マルテメオメソッド。ちょっと書くわ。よし、やったるぞ。そうなのよ。マルテメオ、マルテメオって、ドイツのアイさんっていう方、ぜひ私今フォローもインスタでやってるから、ぜひ繋がってください。もう彼女は、もうすごいです。もうこっからどんどんすごい人になってくると思うので、今つながってたら多分ラッキー。ですよ。で、そこに私もつながっていっちゃったので、もうこれはそういう流れが来ていると。で、そういう流れが来てるからこそのネガティブなことも本当にあって、私は今日心がね、そっちに、動かされて、うっきゃーって言って辛くて泣いてたんですけども、その涙もね、このライブの中に乗せて、で、今すごくまたポジティブなマインドに上がってきました。そう、ありがとう。だからなんかアムアムとこうやってライブで超久しぶりだけど繋がったものも絶対なんか意味あるし、なんかね、ちょっと喋りましょう。個人的にも喋り、なんかね、時間の差とかはもう関係ないって。そうでしょ？そもそもスタイフめちゃくちゃ久しぶりなのに、そうやって私と繋がれるってことは絶対なんかあると思うから、なんかね、またちょっと個人的に喋ろう、アムアム。そう。そうなのよ。絶対引き寄せてるから、これ。はい。この機会を逃さずに前に進んで、来てるでしょ？私ね、来てるんだよ、だから。で、こういう時って離れていく人もいるんですよ。それで私持っていかれてて、今日朝。なんかパツーンと離れていった人がいて。なんだけど、離れる人は離れるし、くっつく人はくっつく。そうやって世界はできてる。で、アムアムがこうやってポコーンって出てきたのは絶対なんかあると思うので、 またちょっとね、個別に連絡取り合いましょう。ということで、今日はこんな感じで。うん。はい。ありがとう。ちょっと前半マジでネガティブエネルギーで泣いてるので、なんか前半から聞いてくださってる方大丈夫かなって心配されたと思いますが、私は大丈夫です。はい。ありがとうございました。なんかやっぱライブしてよかった。うん。またインスタでもライブしようと思いますので、やっぱこれはね、私の生の声なので、アーカイブを残していきたいなと思います。はい。もう50分も喋ってた。最後まで聞いてくださってありがとうございます。アムアムもありがとう。ではでは、イヒブンシャオヒアニューシューネタクチュース。バイバーイ。ありがとう。